テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。前回テクノートというメールマガジンが始まりましたよっていう話をして、さてその宣伝効果はあったのでしょうか。現在、パソコンで2人、携帯で2人、トータル4人聞いてます。でその中に僕は入っていません。僕は自分では入れてないので、4人に聞いて、見てもらっています。テクノート、ありがとうございます。西暦2014年9月15日月曜日祝日夜23時3分くらい収録、おはようございます。テクノでございます。まあ抱えるもの増えてきたね抱えるもの増えてきたけれども、まあ必要ないものって大体消えてくんですよね。で消えてく順序として、確かにね、テクノロジー高校英文法は消えてもしょうがなかったね。あのまだ自分の中でその自分なりの教授法みたいなものが見当たらないんだよね。確かにオリジナリティって大して必要ないのかもしれないよね。その教授法自体のオリジナリティは必要ないのかもしれません。例えばそのちょっとした工夫でいいと思うんだよ。ちょっとした英文法の疑問を30秒で解決させるみたいな、そういう番組にしてもいいのかもしれないねとかって思ったりとかしてるんですけれども、まあそういう、なんていうの、説明の工夫じゃなくて、なんかこう違うところで工夫を見せられたら、テクノロジー高校英文法もあの中学英文法で派生させてもいいですけれども、非常に意味があるなというような気がします。まあそういうところもね、いろんなものを抱えていますから、いろんな工夫をしていきながら、どれもこれもあの回転寿司、なんかこう皿回しのようにね、うまいことこう回転させていければなというふうに思って、おります。はい、まあいろいろなものを使ってね、あの活性化させていきたいなと思います。今もツイキャスやってて、リスナーさんがね、めっちゃトークテーマにしてほしいことがあるって聞いてるんで、何ですか教えてください。今日はそれについて話します。はい、ということでやっていくわけなんですけれども、まああのニコ生もね、やってみたいなっていうのはあるんですよね。なんかあの海賊放送、まあツイキャスこそそれこそね海賊放送じゃないですけれども、あの急に突発的にやるっていうのをやってますけど、あのツイキャスに関しては生放送とかはそのあんまり告知とかしませんので、あのカラーデイズじゃないですけれども、あのなんか毎月とかある程度定期的に生放送やるみたいなことがあっても、まあ悪くないのかなみたいなのが最近思って、来ましたけれども、はい、倉橋くんからメッセージが届きました。ツイキャスです、読みますね。ニュージーランドから僕の家にホームステイきます。誰かがね来るわけだ。ほう、面白い、ニュージーが来るんだ。ニュージーはね、そうですか人柄は多分いいんじゃないですか。あの、なんともわかりませんけど、ニュージーはね、僕はあんまり、倉橋くん、高校1年生の男の子です。あ、本当ですか。なぜ日本に来るのかっていうところですよね。多分日本語喋れるんだろうけどね。だから英語話す必要は多分ないんだろうけど、その、ラングエッジエクスチェンジっていうことがインターネット上とかでも行われてますから、例えばこれをきっかけに英語力伸ばしたいので、例えば、あの、なんていうの、こういうのなんちゅうんだっけな、なんか専門用語であるんですけれども、なんか忘れちゃったからいいや。倉橋くんは英語を喋る、で相手のホームステイに来た男の子は日本語を喋るっていうスタイル、その互いに 互いに自分にとってのセカンドランゲージっていうかフォーリンランゲージを喋るっていうスタイルにするとなかなか、言語の勉強には面白いかもしれないななんて思いますけれども、倉橋くんからさらなるメッセージ、彼は肉と魚が食えないらしいです。宗教的なっていうところなのかな。結構縛りが、ありますけれど、あのね、で倉橋くんからさらに何を食わせたらいいですか。あのね、これ結構ね、シビアな問題なんですよ。で僕の職場が割とね、その辺の縛り結構厳しい。あのね、僕が今働いてるところにもあの海外から例えばモンゴルとかからあの学あの高校生があの修学旅行で、あの要は日本の高校生が韓国とか台湾とかあの中国とかに修学旅行に行くような感覚でモンゴルからあの修学旅行に来るとか、あのモンゴルからっていうのがすごいよね。あとタイから来るとかっていうケースがある職場なんですね。それであのせっかく来てくれたからお食事ねっていうことがあったんですって。でそれで、宗教的な都合で肉ダメ魚ダメみたいなのがあったんですけれども、でそれで具でちょっと混ざっているやつもダメだし、そのしっかりとしたその肉っていうのはもちろんダメだし、ちょっとでもダメなんですって。うん、ちょっとでもダメだから、今年は僕も関わったんですけれども、全く肉魚が含まれていない食材っていうので考えてみると、僕はそばだったんですよね。あのいわゆるそのティピカルな日本食っていうとそれこそお魚が入ってしまうんだけれども、卵は大丈夫か、普通の卵なら大丈夫なのかな。うん、だから相当草食系にしないといけないよね。うん、だから難しいところだと僕は思うな。いやでもね、養殖に走らない限りは困らないんじゃないかな。米出すでしょ、でお味噌汁出すでしょ、でまあ具にまあネギと大豆じゃない、豆腐、なんで大豆をそのままドスンと乗せるんだよ。味噌汁でしょ、ね、ご飯でしょ、で目玉焼きか卵焼きにして、あとまあミニトマトとブロッコリーとレタスちょいちょいと野菜を乗っけるぐらいがまあ朝飯だとしたら、まあ昼飯はそばだとしてさ、まあ昼飯はおにぎりでいいかもしれませんけどね。で夜は大体麺類で済ますみたいな、そばかうどんっていう感じだったらまあ悪くないんじゃない。あと肉使わないでカレーとかね。うわー、肉使わないカレーはちょっとなーっていう感じしますけどね。だってハンバーグとかもダメなんでしょ。だから夜が結構難しいよね。そばやる、冷や麦やる、うどんやる、これのループでどうですか。そうか、夜食、夕食というものは麺類などだということをとりあえず認識させるっていう発想ですかね。なんかいろんなこと考えましたけどね、今一瞬和食で寿司思い浮かびましたけど、思いっきり魚でしたね、すいませんね。蕎麦ですね、僕はやっぱり蕎麦だと思いますね。はい。倉橋くんから、あ、オーストラリアだった。あ、本当ですか、オーストラリアか。割と短期なんで、短期留学なんで割とすぐに帰ります。ほうほうほうほうほう。で倉橋くん、蕎麦か、なるほどと。倉橋くん、お好み焼きとかどうですかね。あー、なるほど。何肉がダメなの。肉全般ダメってこと。魚介関係は OK ですか。そのなんかお好み焼きにタコとか入れないか。すいません、僕あんまりお好み焼きをよくわからないんです。タコ焼きと多分勘違いしてるのかもしれないですけど、入れるもの次第ですけど、多分お好み焼きは大丈夫だと思いますよ。あの作るプロセスをやらなければ多分大丈夫だと思います。あの割とね、欧米圏、まあ欧州というか、まああのオーストラリア関係も含めて、あの あんこがダメっていう人が多いんですね。で、それでなぜかというと、あの見た目がダメなんですって、あのグロい黒い物体が甘いっていう感覚が、日本人はまあそういうものとして分かってるからいいんだけど、なかなかこうあんこってね、欧米圏の人とかからは嫌われているんですね。あの見た目がグロいから。で、それに関してはお好み焼きも作る最初の段階がこう、ねっていうのがあるから、まあ出来上がったものだったら僕は全然いいと思いますけどね。倉橋くん、書類に肉と書いてましたと。肉って書いてたか、多分何か宗教なんだろうね。タコとかはまあ肉っていう考えにはならないと思うんだけど、まあまあまあ難しいところですけれどもね。まあ怪しいところは全部引っこ抜いちゃった方がいいですよね。倉橋くん、ベジタリアンらしいです。おお、なるほど。ベジタリアン、ベジタリアンが、その、ベジタリアンならどういう食事を取るのかっていうところは結構難しいところですよね。僕らが考える、いわゆるサラダっていうものしか食べないわけでは多分ないんだろうね。魚がダメなところはちょっと難しいけどね。まあだからハムもダメなんでしょ。なら卵サンド、あと野菜いっぱいのちょっとしたサンドイッチみたいなものとかなのかな。まあそうなると和食じゃなくて思いっきり洋食にはなってしまうけれどもね。ただまあマヨネーズとこうミニトマトとチーズは肉じゃないからいいでしょ、乳製品だから。チーズと、まあ、ハムは入れれないからチーズと、あ、チーズとトマトとサラ、あのレタス乗せればもうその時点でもう立派なサンドイッチになるから、まあおにぎりとサンドイッチのループでもうね、お昼ご飯のバリエーションとしてはもう出来上がってんじゃない。ベジタリアンか、それは多分まあそこは汲み取ってあげないと多分いけないと思うんですけど、僕がカナダに行った時にはアレルギーの話だけはしたんですよね。アイムアラジックオブなんじゃらみたいな話で、リンゴダメみたいな、リンゴ系ダメっていう話で、イチゴダメ、リンゴダメ、梨ダメ、桃ダメみたいな話をしたんですけど、だからそのベジタリアンっていうのは要は菜食主義っていうことですから、まあ何とも言えないですけれどもね。まあちゃんとバランスが取れてれば僕は何でもいいと思うし、あとはそのこれ聞いたことがあるから根拠がある話かどうかわかんないんですけど、あの欧米の方ではなんかね、米がなんだっけな、米がね、野菜としてみなされているみたいな話を聞いたことがあるんですよね。まあ確かに、まあ稲から取るからさ、まあ確かに取り方自体が非常にこう植物っぽいっていうのは納得いかなくはないんですけれどもね。まあってことで、まあそんな話。倉橋くん、サッカー少年らしいです。仲良くなれるのかみたいな話がありますけど、なるほど。サッカー少年か。サッカーやる場所なんてありますかっていうのと、サッカーをやる時間がありますかっていう話だよね。でね、そんなに構ってあげる必要はないんじゃないか、倉橋くんが。で、そこに関しては、まあ結構難しいところはあるんですけど、僕がカナダでホームステイをした時にはなかなかあの構ってくれなかったんですよね。ホームステイ先のお兄ちゃんがずーっと下で映画見てたりとかしてたんで、まあ、だからまあ受験勉強しなきゃいけないみたいな話をしたら多分分かってくれると思うから、そんなに無理に構う必要もないんじゃないんですか。正直な話。だからお母さんとかお父さんとか、まあ、ご家族ですよね。ご家族がいろいろと構って、で倉橋くんはいるっていう、いる人っていう、まあ、いる人ってだけでも記憶には残りますからね。それでもいいんじゃないのかな。サッカー少年か、一緒にサッカーやるぞでもいいかもしれませんけど、まあガチサッカーやりだす人かもしれませんからね。あ、なんか日本人が気遣ってくれてるみたいな風に思われない程度にこう楽しんでいただければ いいと思うんですけれども、僕としてはね、うん、まあ仲良く、なんで日本に来るかっていうところですよね。日本に何を興味持って来てくれてるのかっていうところ、多分向こうも日本っていうのはこうなんじゃないかみたいなところ期待を寄せてくれてると思うからね。確か倉橋くんの部屋ってなんか変なとか言っちゃった、ゆるゆりのポスターとか確か貼ってたと思うから、違ったっけ、あれって宮沢県だっけ、なんかね、そういうアニメ文化みたいなものを伝えられればねいいですけどね。クラシ君、去年1週間だけですがオーストラリアにステイした時は割と構ってくれたので意外ですと。ほー、僕はあのなんかね、俺ね、周りが楽しんだように楽しんでないんですよ。僕はなんかこうパーティーを開いてくれたとか、なんかよその家に行ってなんか誕生日パーティーがなんだでサプライズがなんだでこうパイ投げをしてとか、そういう話をなんか他の家ではしてたみたいなんですけど、僕はねもう家帰ってきたらなんかね、俺変なとこ真面目でさ、なんか帰ってきてすぐに大あのまあ語学の大学でしたから、大学から帰ってくるのがだいたい2時3時だった、大学が2時に終わって、で3時4時ぐらいにはすぐに帰ってこれるんですよね。であんまりこう外まあ歩くのも怖いから、4時ぐらいからずっと部屋に引きこもって、で晩ご飯だぞって言われて、勝手に食って勝手に終わってみたいな。みんな食事も勝手だったんですよね。だから食いたい時に食えと、食いたい時に冷蔵庫から適当なものを持ってって食えみたいな、そういうスタイルだったから、で冷蔵庫は好きに開けていいからみたいな感じだったから、もう一日家族を見かけないみたいな日もありましたからね。あれ俺ホームステイに来てんだよねって思って、でもホームステイで家で英語を喋るのが一日もなかった、一回もなかったみたいなこともありますからね。はい、倉橋くんからのコメント、部屋には入れませんっていうことですけど、部屋に入れませんっていうのはそのホームステイで来たやつを自分の部屋に入れませんっていうことかな。いいと思いますよ。というか、あの向こうも向こうでその日本文化みたいなものを確実に学んでくると思うんだよね。特に日本のその空気読むみたいな文化とかっていうところに関しては確実に何か言われてくるはずなんだよね。その僕たちが海外に行くときに教わるように、例えば海外ってさ、ほらトイレが足のところ妙にこう隙間があったりとかするじゃないですか。そういう話とか、あとはなんだろう、シャワーとかさ、あといろいろその土足でどこまで入っていいのかとかっていうのは家によっていろんなルールがありますからね。その辺の話とかもあるから、その部屋に入る入らないっていうところのその辺のそのプライベートとそのプライベートとパブリックの区別っていうところに関してはきっちりしているっていうイメージで多分日本は通ってるから、うん、だから部屋には入ってこないでねっていうことを最初に一言通せば全然問題ないと思うんですけれどもね、そこを嫌なやつだなとは絶対に思われないわけだしね、うん、実際僕もそうでしたからね、うん、正直部屋には入んなかったな、うん、だからそれはそれで全然いいことだと僕は思いますよ、うん、ホームステイですから楽しんで、くださいね。まあホームステイの人たちが来るっていうのはなかなか僕は味わったことがないので、はい。まあ、ぜひこれをきっかけに、なんだろう、向こうから何かを聞くっていうのも面白いですよね。っていうのと、こっちが何か積極的に伝えようとするのってすごくいい機会になると思うんです。そして向こうにとってもね、うん、なんか向こうが受け身になってる可能性とかもありますからね、こんなのがあるんだよ、みたいな。実は日本ってこうなんだぜ、みたいなことを言えるとしたら、多分その子にとって非常にこう日本いい国だな、なんて思ってくれるかもしれませんよね。素晴らしい機会だと思います。楽しんでください。はい。ということで今回は倉橋くんが与えてくれたテーマに関してお話しいたしましたと。さあ、お相手は菊野太郎でした。キスケ、お疲れ様でした。